シネマ銀幕の夜。こんばんは、浜田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽はラジオネーム別れてもダメな人さんからリクエストいただいています。映画音楽にリクエストしたくてメールしました。夏にぴったりなパイレーツオブカリビアンのテーマソングをリクエストしますということです。今一部の劇場でハンスジマーのコンサート映画が上映されています。ご存知の方は多いと思いますが、ハンスジマーは数多くの映画音楽を手掛けている巨匠です。誰しもがハンスジマーの音楽とともに映画を楽しんだことと思います。そうなんですよね、映画パイレーツオブカリビアンシリーズの音楽はハンスジマーが担当しています。特にメインテーマ曲彼こそが海賊は彼の代表作の一つとして広く知られています。それではお聞きいただきましょう。映画パイレーツオブカリビアン呪われた海賊たちのメインテーマ曲彼こそが海賊。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。7月25日から全国公開中、ファンタスティック4ファーストステップをご紹介します。数々のヒーローを世に出してきたマーベルコミックス初のヒーローチームであるファンタスティック4の活躍を描くアクションエンターテイメント作品です。過去にも映画化されてきた人気作品をアベンジャーズを中核としたマーベルシネマティックユニバースの一つの作品として新たに映画化されました。ストーリーを簡単にご紹介します。宇宙ミッションの最中に起きた事故で特殊能力を得た4人は、その力と正義感で人々を救うヒーローチームファンタスティック4として活躍しています。チームリーダーで天才科学者のリード・リチャーズ、ミスター・ファンタスティックはゴムのように自在に伸び縮みする体を操ります。妻スー・ストーム、インビジブル・ウーマンは透明化や目に見えないエネルギーシールドを使いこなすチームの精神的支柱です。スーの弟ジョニー・ストーム、ヒューマン・トーチは炎を操り高速で空を駆け抜ける陽気なムードメーカーです。リードの親友ベン・グリム、ザ・シングは岩のように強固な体と怪力を持ちますが、内面には葛藤を抱えた心優しい人物です。世界中で愛され固い絆で結ばれた彼らはスーの妊娠という知らせを受け喜びに包まれます。しかしリードのある行動がきっかけで惑星を食い尽くす規格外の敵、宇宙神ギャラクタスの脅威が地球に迫ります。滅亡へのカウントダウンが始まる中、ヒーローである前に一人の人間として葛藤を抱える4人は世界を守るために立ち上がるのでした。ファンタスティック4の4人を演じるのはマンダロリアンのペドロ・パスカル、ミッションインポッシブルシリーズのバネッサ・カービー、一流シェフのファミリーレストランのエボン・モス・バクラック、グラディエーター2英雄を呼ぶ声のジョセフ・クイーンです。監督はマーベル・シネマティック・ユニバースのドラマシリーズワンダ・ビジョンを手掛けたマット・シャクマンです。矢沢さん、いかがですか？
はい、夏休みにぴったりの楽しい作品です。アイアンマン、スパイダーマン、そしてアベンジャーズ、数々のヒーローを世界に送り出してきたマーベルスタジオ。そのマーベルスタジオが最高のヒーローチームを再びスクリーンに登場させました。多くのファンが待ち望んだファンタスティック4。この作品がこの夏公開されました。先ほど紹介にもあったように、監督を務めるのはゲームオブスローンズ、あるいはザ・ボーイズなどの人気ドラマを手掛けた実力派のマット・シャクマンです。今回マット・シャクマンは壮大なスケールのアクションバトルを見事に演出しました。マーベルスタジオ映画に新たな風を吹き込ませています。強くて頼もしく、さらに親しみやすさと愛らしさがあるファンタスティック4、これはヒーローチームの原点です。満を持して描く、誰もが待ち望んでいたヒーロー映画の真打ちと呼べる作品になっています。 今回は惑星を丸ごと食らう強敵と対峙する前代未聞のバトルが描かれます。さらに今回のこの作品、来年公開予定のアベンジャーズ・ドゥームズデイ、この作品に連なる最重要作品になっています。ファンにとっても見逃せない一本と言えると思います。新しいショーの始まりを告げる存在、ファンタスティック4、大スクリーンでお楽しみください。
7月25日から全国公開中、ファンタスティック4ファーストステップ、1時間55分の作品です。長崎では7月25日から先行公開中、8月1日から全国公開、長崎閃光の影でをご紹介します。1945年夏、原爆投下直後の長崎を舞台に、被爆者救護にあたった若き看護学生の少女たちの1ヶ月間を描いた作品です。原爆被爆者の救護にあたった日本赤十字社の看護師たちが、被爆から35年後にまとめた手記をもとに脚本が執筆されました。ストーリーを簡単にご紹介します。太平洋戦争下、看護学生の同級生で幼なじみの田中澄、大野厚子、岩永美佐は、空襲による休校のため長崎に帰郷します。久しぶりに地元へ帰ってきた3人は、それぞれ家族や恋人との幸せな時間を過ごしますが、8月9日午前11時2分、原子爆弾が長崎に落とされたことにより、その日常は一変します。一瞬にして廃墟となってしまった長崎の町で、彼女たちは未熟ながらも看護学生としての使命を全うしようと奔走するのでした。墨役を、この作品が映画初主演となる菊池日菜子さん、厚子役を小野花凛さん、美佐役を川床飛鳥さんがそれぞれ演じました。ご自身も長崎出身の被爆三世である松本純平監督が監督共同脚本を務め、長崎出身の福山雅治さんが主題歌のプロデュースとディレクションを担当しました。ただいまお聞きいただいている主題歌クスノキを、主役の3人がエンドロールで歌っています。この曲の使用楽器も明治の時代に製造され、第一次および第二次世界大戦の戦火を乗り越えて生き続けるヴィンテージオルガンを用いて新たにレコーディングが行われました。清らかな調べの中に、この曲から命の叫びが聞こえてくるようです。原案となりました閃光の影で、原爆被爆者救護赤十字看護婦の手記に体験を寄せた元看護学生の一人である山下藤江さんが特別出演しています。その山下さんの思いを、10歳の時に長崎で原爆を体験した三輪明宏さんが語りとして声で表現されています。1945年8月9日、原爆が投下された直後の長崎。3人の少女が戦争、それも原子爆弾という人類史に残る大惨事に直面し、看護学生の立場で何を感じて生きてきたか、それをそれぞれの配役を通じて示してくれています。助けられない現実と向き合った少女たちの葛藤と祈りが描かれています。そして、継承の重要さを改めて感じ、またこの映画を通じて後世に語り継ぐことの重要さ、そして映画というものが後世に語り継ぐ欠かせない存在であるということを表現してくれています。元看護学生の一人でいらっしゃる山下藤江さんの思いを三輪明宏さんが語ってくださっていますが、山下さんの自らのご経験からの生きた言葉は力強いものがあります。涙があふれてきました。二度とこのようなことがあってはならないと心から願います。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、いろいろなことを考えさせられる作品だったと思います。2025年 戦後80年という節目の年を迎えた今、世界は再び戦争の影に覆われています。ロシアによるウクライナ侵攻やパレスチナ・ガザ地区での凄惨な戦闘、そんな世界での緊張が高まる今、この作品が公開されます。紹介にもあったように、この映画は原爆投下という悲劇を看護学生だった少女たちの視点から描いた作品です。1945年長崎、8月9日午前11時2分原子爆弾が投下されました。その日常は一瞬にして崩れ去り、町は廃墟と化し、この映画に登場する看護学生の彼女たちは、未熟ながらも看護学生として負傷者の救護に奔走します。救える命よりも多くの命を葬らなければならない、その非常な現実、彼女たちは命の尊さ、そして生きる意味を問い続けます。松本監督は祖父の被爆体験を受け継ぎ、平和を次の世代に伝えるためにこの映画を作ったと語っています。主人公をはじめとする看護学生、彼女たちの青春が一瞬で失われながらも未来を諦めなかった姿、それは私たちに深い問いかけを与えます。映画の中でこういうシーンがあります。目をやられ見えなくなった被災した妊婦、その妊婦が看護師に握り飯を食べさせてもらうシーンです。妊婦はこの子にだけは栄養を与えてやらんとと言い、もう一口よかと握り飯を求めます。彼女は無事出産した後息を引き取ります。映画の中でこんなセリフもあります。あと一週間早く負け取ったら皆生きとった、この言葉が胸に詰まります。被爆直後、長崎には500名近い看護婦が召集されました。原爆による死者数はその年広島は14万人、そして長崎は7万人でした。世界の核弾頭の総数は2025年初頭1万2000発を超えています。この数字をあなたはどう思われますか？今日のこの一本も今この時代だからこそ見るべき作品の一本と僕は思いました。
長崎では7月25日から先行公開中、8月1日から全国公開、長崎閃光の影で1時間49分の作品です。さて今回はファンタスティック4ファーストステップ、長崎閃光の影でのペア劇場鑑賞券をそれぞれ3組6名の方にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。どちらの作品をご希望か必ずお書きくださいね。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
はい、毎日本当に暑いですね、皆さん熱中症にはくれぐれもお気をつけください。そこで今日のキーワードですが、夏の映画館、これが今日のキーワードです。
皆さんよろしいでしょうか？今回のキーワードは夏の映画館です。なおご応募の締め切りは7月30日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画バッドジーニアスペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は京都府京都市にお住まいのラジオネーム豆乳ヨーグルトさん、大阪府高石市にお住まいの大好物は焼肉さん、埼玉県埼玉市にお住まいの埼玉の白イルカの嫁さん、おめでとうございます。豆乳ヨーグルトさんから、 映画館の異空間を感じられる雰囲気が大好きです。見たい欲をそそられる映画の紹介をしてもらえるので、楽しみに聞かせてもらっています。ありがとうございます。大好物は焼肉さんから。僕は高校1年生男子です。先日期末試験を終え、来週は三者懇談があり、1学期の成績の発表です。テスト勉強をしているときにカンニングを考えたことがあるかといえば、それはないわけではありません。実際に消しゴムに書いたりしたことがありますけど、消しゴムに書ける文字なんて微々たるもの。こんなん書いてる暇があれば覚えられるじゃないか、やめだやめだという経験をつい数週間前にした僕だからこそ、今回の映画紹介を聞いて興味を持ちました。この映画ではカンニングを通して人がどのようなことを考え、どのような結末が待っているのか非常に興味を持ちました。夏休みに入るので今お付き合いをしている彼女と映画を見に行きたいと思って応募させてもらいましたとくださいました。なるほどの結末ですよ。ぜひ彼女さんと一緒に映画館でご覧になってくださいね。埼玉の白イルカの嫁さんからです。感想を聞いてから映画に行くとまた違う見方ができて、深く映画を知ることができます。早速明日スーパーマンを見に行こうと思いますとくださいました。もうスーパーマンご覧になった頃ですね。また感想よろしければお聞かせください。豆乳ヨーグルトさん、大好物は焼肉さん、埼玉の白イルカの嫁さん、ご当選おめでとうございます。そして外れてしまった方、ごめんなさい。お時間の許す限りメッセージをご紹介します。神奈川県藤沢市にお住まいのラジオネームナオックさんです。私はホラー映画が大好きです。ただ一般的にはホラー映画、低俗なるものとのイメージが強いようです。しかし先日見た映画28年後はそんなイメージを覆すほどの見事な交渉のもと、ホラー映画のステータスを一歩上に上げてくれた作品だと思います。ホラー映画が苦手な方もぜひこの作品で将来起こりうる恐怖を体感してくださいとくださっています。28年後はイギリスの SF ホラー映画、ダニー・ボイル監督の作品ですね。前回シネマエッセイでご紹介した羊たちの沈黙もホラー作品ですね。直子さん、ありがとうございました。鹿児島県鹿児島市にお住まいのバッファロービルさんからいただきました。2ヶ月の入院生活も終わり、ようやく退院できました。退院おめでとうございます。これからもシネマ銀幕の夜を聞いて見たい映画の選考の参考にしたいと思いますとくださいました。これからもよろしくお願いします。まだまだ暑い日が続きますので、ご無理なくお過ごしくださいね。続きまして、東京都品川区にお住まいのラジオネームホワイトペンギンさんからいただきました。取り上げてもらいたい映画があります。8月15日公開予定の雪風です。今年は戦後80年になります。ぜひ見たい映画ですとくださいました。ホワイトペンギンさん、ご紹介予定ですので楽しみになさってくださいね。ありがとうございます。山梨県甲府市にお住まいのエアペンさんからいただいています。とてもわかりやすいストーリー解説で、見に行く予定がなかった映画に行くようになりました。ありがとうございますとくださいました。こちらこそ感想を寄せいただいてありがとうございます。福岡県糸島市にお住まいのヒロさんです。毎週楽しみに聞かせていただいています。映画ファンの私にはこの番組は宝物、これからも応援していますとくださいました。そう言っていただけて光栄です。これからもよろしくお願いします。まだまだご紹介したいところですが、お時間が来てしまいました。今回もたくさんの方からのプレゼントへのご応募、そして心温まるメッセージの数々お寄せいただきましてありがとうございました。矢沢俊彦のシネマエッセイ。
あなたはアン・リーという監督をご存知でしょうか。これまでアカデミー賞の監督賞を2度、ベネチア国際映画祭の金獅子賞を2度、そしてベルリン国際映画祭の金熊賞を2度受賞した監督です。そのアン・リーがアカデミー賞において10部門ノミネートされ、アカデミー外国映画賞をはじめとする4部門を受賞した作品が今日のシネマエッセイです。 名将アンリーが作った美しく華麗なアクション映画グリーンデスティニー。グリーンデスティニーは2000年に公開されました。監督は今もお話しした名将アンリーです。そして出演はチョ・ユンファ、ミシェル・ヨー、チャン・ツィ、チャン・チェン、その他の皆さんです。名優が揃っています。グリーンデスティニーの見どころにワイヤーアクションがあります。グリーンデスティニーはワイヤーアクションのお手本を示した作品と言ってもいいと思います。2000年公開の中国、香港、台湾、アメリカ合衆国の合作映画です。19世紀初めの中国、清朝の時代です。その時代の中国を舞台にしたファンタジーであり、アクションであり、ラブストーリーでもあります。それはまさに興奮と陶酔の世界です。この作品は何と言っても武芸、いわゆるマーシャルアーツのエンターテインメントです。原作は上海の作家ワン・ドゥルーによる武侠小説です。ストーリーを簡単にご紹介します。天下の名剣グリーン・デスティニー、その使い手として名を轟かせるリー・ムーバイ、演じているのはチョ・ユンファです。彼は血で血を洗う争いに悩み、剣を置く決意をしました。そして名剣グリーン・デスティニーを北京のティエ氏に献上するため、女の弟子ユー・シューリンのもとへやってきます。ユー・シューリンを演じているのがミシェル・ヨーです。二人は密かに惹かれ合っていました。しかし師弟に愛の関係は許されませんでした。一方そんなある日、ユーは貴族の娘イエンに出会います。この貴族の娘イエンを演じているのがチャン・ツィです。イエンは両親に名家に嫁ぐことを決められていました。しかし本心はユーのような剣士になりたかったのです。やがてイエンは盗賊の青年ローと砂漠で恋に落ちます。この青年ローを演じているのがチャン・チェンです。しかし政略結婚が決まっているイエンは彼に別れを告げねばなりませんでした。イエンを諦めきれないロー、彼への思いに揺れるイエンでした。そんな時、イエンに正しい剣の道を教えようとしたリーが、長年の宿敵に毒針を首に打たれ殺されてしまいます。死の直前、初めて愛の告白をするリーとロー。イエンはその姿を見て、家が決めた結婚を捨てローとの愛を選ぶのでした。簡単にストーリーを申し上げるとそのような内容ですが、とにかくこの作品のアクションの美しさ、華麗さ、見事さ、これは見るだけの価値はあると思います。武術での戦闘シーン、そして女優陣の美しさ、ワイヤーアクションはスピード感があり華麗でとても素晴らしい。これまで香港映画界が培ってきたアクション技術の素晴らしさを世界に示した作品と言ってもいいと思います。そしてこの後、世界の映画でワイヤーアクションの技術が使われるきっかけとなった作品でもあります。名作グリーンディスティニー、お時間のある時にぜひご覧ください。
今夜は映画グリーンディスティニーオリジナルサウンドトラックより A Love Before Time を聞きながらお別れです。ここで番組からのお知らせです。今週お聞きの方はご存知かと思いますが、中央競馬実況中継の放送延長に伴いまして、8月16日までシネマ銀幕の夜は20時からの放送となっております。皆様お気をつけください。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
しなやかに強く、そして美しく、矢沢俊彦でした。